霊言祭無事終了いたしました。毎月1日の祭りと旧暦の1日、まあ今日ですが旧暦の1日には月並み祭に合わせて霊言祭を行う。それはご自分の霊言、霊魂の発生源ですね、それをお祭りする。そのことによって、霊言の力を自分の中へ豊かにいただくということになるわけです。それで霊言ということ、霊魂の発生源ということ、これはまだ広く世の中の常識にはなっておりません。肉体があって肉体の奥に霊魂があるということはもうほとんど常識になったかもしれませんね。ところがその霊魂というものが、その人間の霊魂としてどこから生まれたのか、人によって風の世界から生まれた霊魂、水の世界から生まれた霊魂、火の世界から生まれた霊魂、それぞれあるんです。それでご自分がどこから生まれたかということ、これは霊能者に聞いても分かりませんね。霊能者はせいぜい過去世にあなたはどこそこで暮らしてどうであったという過去世ぐらいは見るかもしれません。霊言というところにまで霊能者のその見るその世界ではないんですね。宮西様のようにその少ない粉の神様と通通のそういう形お方であれば、まあ、お分かりになる。そして霊言というものがあるということ、自分の霊言が何であるかということはこちらの意識で分からなくてもよろしいんです。ともかく霊魂の発生源というものがあって霊言の世界があると知る、あ、そうかと、そういう世界があるのだと知ることによって、その霊言から発するその歯車が一つぐらんとこの動き回ると、動き出すと、こう考えていただいたらいいんです。だから自分の霊言何であって火から生まれたのか水であったのか、それは分からなくてもいいんです。そして毎月毎月旧暦の1日の霊言祭を、でこの霊言祭、先ほど挙げました祝詞をあげると、そうすることによって自分の霊言を正しく祀るということを積み重ねていく。そうしますと、この霊言ということが知るだけでぐわんとこの歯車が回り出した、その歯車がまた霊言祭によってぐんぐんぐんぐんぐんと回り出すわけです。ですからそういう意味で霊言を、ご自分の霊言を正しくお祭りするということはこれからも続けていただきたいと思います。はい、それで今日はここは箱根の山中での祭りでしたが、箱根神社、先ほど参拝してまいりました。箱根神社の御祭神として御柱の神、載せられていますね。神社の優勝書きには二荷の御神、二荷の御事、そして木の花咲夜姫の神様、そして彦穂の穂蝉の神、彦穂穂蝉の神と言われたりしますが、この神様方の話をあちらで聞き、こちらで聞き、そしていろんな角度から聞く、そういうものを積み重ねることによって、そのご自分の中のその神様とのつながり、あるいはご自分の新感覚というものが深まっていきますのでね。だから箱根へ来て、そして飛行法伝の神、この花咲夜姫、二荷の神と、そういう見柱の神の祀る箱根神社へお参りしたと。そうするとその神のことをまたちょっとどういう神様だったのか改めて耳にする。そうするとまた自分の中でそういう広がりが出てくるわけです。それでそういうことで重複を厭わず皆さん、まあご存知でしょう。もう見柱の神のことはもうよくよくあちらこちらで聞く。二荷の神様というのは、二荷の神様とその木の花咲夜姫の神様との間に、お生まれになった彦穂穂デミの神様、ヒコホノホデミの神、ヒヒヒなんですね。 それは、ニギの御事と木の花咲夜姫の神様とが、まあ、人間で言えば夫婦の結びをして、そして彦保保デミの御事をお産みになるんですが、その時に、渡名喜弥弘殿というものを作りまして、この花咲夜姫その中へお守りになって、その弥弘殿に火をつける、で火の中でお産みになったという、そういう古事記の伝えがありますね。深い意味はいろいろあるんですが、ともかくそういうことで火の中からお生まれになった彦保の保出身の神、それが箱根神社に祀られているわけなんです。それで神社というのは一応由緒書きなどには御祭神何々の神と書いてますけれども、それはその神社が抱えるところの背後の神界のその位置断面しか表現してないことがあるんですね。まあその何もかも表現し尽くせない、とりあえずまあそれを表看板にしておこうかというぐらいのもので、実は奥がうーんとあってある。だからそういうことも神学びのわきまえごとの一つとして持っておかないといけないんです。それで箱根神社があるこの箱根山というのはどういう山か、この箱根山の山主の神というのはほわかりの神、雨のほわかりの神、これやっぱり火の神様なんです。雨のほわかり、そして雨のほわかり様がどこにその姿を表しなさるか、この芦ノ湖なんですよ。で芦ノ湖がこれが水の鏡になりまして、そこにいろいろな神様の姿をお写しになるんですね。でそれをその根本で芦ノ湖をその調御なさるのが箱根山の山主の神、雨のほわかりの神、これも火の神様ですね。そして二荷の御事と木の花咲夜姫、それと彦保の保出身の神も火の神でしょう。天孫二荷の御事が天孫降臨して、そしてお生まれになったその木の花咲夜姫と結んでお生まれになった彦保の保出身の神、そこから、天皇家へと続いていく、この世の天皇家へと続いていくわけです。次が神武天皇でしたか、うん、ですからそういうことで、そういう流れがあるわけなんですが、この箱根山の箱根という意味がありましてね、箱根の箱というのは何を表しているのかというと、これは宮主おっしゃるに炎車なんです。炎の車のことを箱というんです。でその炎の車、車ですから何か物を運ぶわけですね。その炎車に神々お乗りになるんです。その炎の車に乗って箱という炎車、箱根炎車に乗ってどこへ行かれるのか、根の国なんですね。箱、根の片隅国へ行かれるんです、うん。で根の片隅国というこのイザナミの世界の持つ大きな世界がありまして、神様方といえども神様方が力を振るうためにその根の片隅国の力をいただくということがあるんです。ですからスサノオの神様が海を治められずに、どうにもならないからということで母なるイザナミの神様のもとへ舞い上ってという、そういうあれもスサノオの神様もうどうにもなりません、どうか母神様のその根の片隅にへ行ってその力いただきましょうということで根の片隅にへ、登られたわけです。でそのそういう根の片隅にがある。もう一つ言いますと伊賀津姫の神様という、伊賀の愛国神社の背後の山に祀られている、お静まりになっている、そこから力を振るわれる伊賀津姫、これは、天照大神が時が来たらこの 鈴を振りなさいと、天照大神から金の鈴を与えられて、そして今の今までお待ちになってた。で、時が来たらその鈴振りなさい、その鈴を振ると、伊賀津姫の鈴を振ると天照大神の力がこの世に響き出しますという、そういうことで、まあ、伊勢不動記にそういう記述があるんです。その伊賀津姫、その伊賀津姫の力をいただいて、あの東宮西様から作っていただいたのがあの三霊五霊なんです。あれ伊賀津姫のあそこで神社の祭りをして、そしていただいてるんです。そして伊賀津姫の神様、そういうことで伊賀津姫が金で鈴をお振りになると、天照大神の力がこの響き渡る、生命界のその生命力というものが響き渡るというわけなんですが、その伊賀津姫様が、空を飛んであちこちの星へ飛んでいく、飛んでいって天照大神の生命の根源界の力をお分けになるんです、金で振ってね。でその伊賀津姫の神様があの星この星飛ぶときに何に乗って行かれるか、炎の車なんです。炎の車に乗って飛んで行かれるわけね。それが箱根炎車なわけですね。
すごいですね。
だからこの箱根のこの神様は箱根神社に宮代の神祀られた、そりゃそうなんです。でその三神も宮代の神も炎に非常に関わりある。そしてまさにあの飛行方法殿の神様なんか、あの渡名喜弥弘殿で火をつけて火の中から生まれた炎車に乗ってお出ましになったわけでしょう。そういうことでありましてね、その炎車という箱根炎車、それで根の片隅に行くと。そしてそれをだったら神様もその箱根炎車、箱という炎車に乗って根の片隅に行って、その神力充実してお働きになる。それじゃあ我々人間もそのね、神様の真似を学ぼうじゃないかと。箱根から温泉が湧き出ますよね。ありがたいですね。その箱根の神様にあの感謝申し上げて温泉に浸かる。でこの湯の中でこう、ね、目あの合掌して炎車に乗せていただく。根の片隅に、根の片隅に来て、そしてそこで、充実、その力充実させるというのは霊源の力充実させる、ね、霊源の力充実させて、そしてリフレッシュして、でまた家へ帰って仕事すると。
箱根ってすごいところなんですね。
すごいところ。そう、それがあの箱根の、まあ、真相なんですね。だからそういう意味で人が集まるだけの土地の力があるわけですね。うん、まあ、そういうことを一つ腹の中へ入れると、また温泉に浸かる浸かりがいも出てきますのでね。そういうことで一つあの箱根についてお話し申し上げました。もう一つついでに申しますと、この箱根の炎車、神様の世界というのはなかなか人間界で言いますと、あの明原紀子さん、そして美穂子さんですね、今日はあの夫婦一体のところ文子と言ったのに定位置がこう。まあ、言ったらこうかもしれないけども、一応まあ定一さんとね、もうそれぞれこう分かれてる。ところがあの神様の世界というのはなかなかこの箱根の箱根神界の働きというのをもう融合されてる、神々の働きがね。それでその箱根箱車炎車、これを別の観点から申しますと、五柱の神、スサノオとアマテラス受け日なさってお生まれになった五柱の神、まさかあがつかちはや雨のおしほみみ、雨つひこねいくつひこね 熊の薬、雨の保秘という、これ太陽神ですね、太陽神界の神、火の神力持つ、この五柱の神のおわて、まとめてお働きになるその姿を炎大鳥の神と申し上げるんです。だから炎大鳥の神様、一柱の神様という話で、もうちょうどさ5人いる、5人一生懸命何かやってる、これ全部まとめて炎大鳥の神と申し上げる、うん、でその炎大鳥、炎車、箱根炎車というのは別の観点から言えば、それは炎大鳥の姿でもあるんです。で炎大鳥5柱で、5柱でしょ、墓作りするときに五角形のこの納骨、これは五というのはツサノオの大地の五という意味もあるんですが、それに重ねてこの炎大鳥の五柱の神、それで見てみなさい、仮装するでしょう、仮装して黄泉の国へ行く、これ炎大鳥の炎車に乗せられてあの世へ行くわけです。だからその墓の上に、墓所にこの五角形のこれを作るわけ。それもまあそのこちらの箱根においては、あの箱根炎車となるわけ、ね、あっちから行ったりこっちから行ったりまあそれも一つあのわきまえごととして、あの腹に置いておかれるとよろしいかと思います。今日の話はこれで終わります。
ありがとうございました。